源氏物語、葉書に、著者、紫式部、与謝野晶子役、翻訳者、松島時子。中川のさつきのお水に人似たり、語ればむせび、よればわななく。中川のさつきの水に人似たり、語ればんせび、よればわななく。あきこ。光源氏、すばらしい名で、青春を盛り上げてできたような人が思われる。自然奔放な公職生活が想像される。しかし、実際はそれよりずっと地味な心持ちの青年である。その上、恋愛という一つのことで、後世へ自分が誤って伝えられるようになってはと、異性との交渉を随分内輪にしていたのであるが、ここに書く話のようなことが伝わっているのは、世間がおしゃべりであるからなのだ。自重して真面目な風の源氏は、恋愛風流などには遠かった。公職小説の中の肩の少将などには笑われていたのであろうと思われる。中条時代には主に宮中の殿居所に暮らして、時たまにしか舅の左大臣家へ行かないので、別に恋人を持っているかのような疑いを受けていたが、この人は世間にざらにあるような公職男の生活は嫌いであった。まれには風変わりな恋をして、たやすい相手でない人に心を打ち込んだりする欠点はあった。梅雨の頃、帝のご謹慎日が幾日かあって、謹慎は家へも帰らずに皆殿居する。こんな日が続いて、例の通りに源氏の御所住まいが長くなった。大臣家ではこうして途絶えの多い婿君を恨めしくは思っていたが、やはり衣服そのほか贅沢を尽くした新調心を御所の桐壺へ運ぶのに産むことを知らなんだ。左大臣の子息たちは宮中の御用をするよりも源氏の殿居所への勤めの方が大事な風だ。そのうちでも宮様原の中将は最も源氏と親しくなっていて、遊戯をするにも何をするにも他の者の及ばない信仰ぶりを見せた。大事がる舅の右大臣家へ行くことはこの人も嫌いで、恋の遊びの方が好きだった。結婚した男は誰も妻の家で生活するが、この人はまだ親の家の方に立派に飾った今や書斎を持っていて、源氏が行く時には必ずついて行って、夜も昼も学問するのも遊ぶのも一緒にしていた。謙遜もせず敬意を表すことも忘れるほどぴったりと仲良しになっていた。さみだれがその日も朝から降っていた夕方、天井役人の詰め所もあまり人影がなく、源氏の桐壺も平静より静かな気のするときに、日を近く灯していろいろな書物を見ていると、その本を取り出して置き棚にあったそれぞれ違った色の紙に書かれた手紙の殻の内容を遠野中将は見たがった。無難なのを少しは見せてもいい、見苦しいのがありますから、と源氏は言っていた。見苦しくないかと気になさるのを見せていただきたいのですよ。平凡な女の手紙なら、私には私相当に書いてよこされるのがありますからいいんです。特色のある手紙ですね。恨みを言っているとか、ある夕方に来てほしそうに書いてくる手紙、そんなのを拝見できたら面白いだろうと思うのです。と恨まれて、初めから本当に秘密な大事の手紙などは、誰が盗んでいくか知れない棚などに置くわけもない。これはそれほどのものでないのであるから、 源氏は見てもよいと許した。中将は少しずつ読んでみて言う。いろんなのがありますね。自身の想像だけで誰とか彼とか筆者を当てようとするのであった。上手に言い当てるのもある。全然見当違いのことをそれであろうと深く追求したりするのもある。そんな時に源氏はおかしく思いながらあまり相手にならぬようにして、そして上手に皆を中将から取り返してしまった。あなたこそ女の手紙はたくさん持っているでしょう。少し見せてほしいものだ。その後なら棚のを全部見せてもいい。あなたのご覧になる価値のあるものはないでしょうよ。こんなことから当の中将は女についての感想を言い出した。これならば完全だ。欠点がないという女は少ないものであると私は今やっと気がつきました。ただ上っ面な感情で達者な手紙を書いたり、こちらの言うことに理解を持っているような利口らしい人は随分あるでしょうが、しかもそこを長所として取ろうとすれば、きっと合格点に入るというものはなかなかありません。自分が少し知っていることで得意になって、他の人を軽蔑することのできる嫌味な女が多いんですよ。親がついていて大事にして真相に育っているうちは、その人の片足だけを知って男は自分の想像で十分補って行為をすることになるというようなこともあるのですね。顔がきれいで娘らしく多いようで、そして他に用がないのですから、そんな娘には一つぐらいの芸の上達が望めないこともありませんからね。それができると中に立った人間がいいことだけを話して、欠点は隠して言わないものですから、そんな時にそれは嘘だなどと、こちらも彼で断定することは不可能でしょう。真実だろうと思って結婚した後で、だんだんあらが出てこないわけはありません。中将がこう言って短足した時に、そんなありきたりの結婚失敗者ではない源氏も、何か心にうなずかれることがあるか微笑をしていた。あなたが今言った一つぐらいの芸ができるというほどの取り柄ね、それもできない人があるだろうか。そんなところへは初めから誰も騙されてきませんよ。何も取り柄のないのと、すべて完全であるのとは同じほどに少ないものでしょう。上流に生まれた人は大事にされて、欠点も目立たないで済みますから、その階級は別ですよ。中の階級の女によって初めて我々は鮮やかな個性を見せてもらうことができるのだと思います。またそれから一段下の階級にはどんな女がいるのだか、まあ私にはあまり興味は持てない。こう言って通を振りまく中将に、源氏はもう少しその観察を語らせたく思った。その階級の別はどんなふうにつけるのですか？上、中、下を何で決めるのですか？良い家柄でもその娘の父は不遇で、惨めな役人で貧しいのと、並々の身分から高官になり上がっていて、それが得意で贅沢な生活をして、初めからの貴族に負けない風でいる家の娘と、そんなのはどちらへ属されたらいいのだろう。こんな質問をしているところへ、玉の神と東式部の上とが源氏の謹慎日を共にしようとして出てきた。風流男という名が通っているような人であったから、中将は喜んで玉の神を問題の中へ引き入れた。不謹慎な言葉もそれから多く出た。いくら出世しても元の家柄が家柄だから、世間の思惑だってやはり違う。また元はいい家でも逆境に落ちて何の昔の面影もないことになってみれば、貴族的な品のいいやり方で押し通せるものではなし、 見苦しいことも人から見られるわけだから、それはどちらも中の品ですよ。受領といって地方の政治にばかり関係している連中の中にもまたいろいろ階級がありましてね、いわゆる中の品として恥ずかしくないのがありますよ。また高官の部類へやっと入れたくらいの家よりも参議にならない良いの役人で、世間からも認められていて、元の家柄もよく、富んでのんきな生活のできているところなどはかえって朗らかなものですよ。不足のない暮らしができるのですから、倹約もせず、そんな空気の家に育った娘に軽蔑のできないものがたくさんあるでしょう。宮仕えをして思いがけない幸福のもとを作ったりする例も多いのですよ。様の神がこう言う。それではまあ何でも金持ちでなければならないんだね、と源氏は笑っていた。あなたらしくないことをおっしゃるものじゃありませんよ。中将はたしなめるように言った。